お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただいております。本日は薬剤師の長谷部愛美先生をお迎えして、医薬品副作用救済制度についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。沖縄病院で薬剤師をしております、長谷部と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は、医薬品副作用救済制度について、お話ししたいと思います。
はい。
医薬品は、正しく使っていても副作用の発生を、防ぐことができない場合があります。そこで、医薬品、これは、処方箋をもらって処方されたもの、もしくは、一般のドラッグストア等で購入したものを、適正に使用したにもかかわらず、副作用によって入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金の、給付を行う公的な制度が、医薬品副作用救済制度です。
はい。
はい。ここでの、ちなみになんですけど、ここでの適正な使用というのはですね、原則医薬品の容器だったり、添付文書っていうのがお薬を買っと、ドラッグストアなんかに買ったりするとついてきたり、普通の、処方箋をもらったりする医薬品にもついてたりするんですけれども、
はい、
添付文書という、お薬の使い方が書いてある紙に載っている、用法、用量だったり使用上の注意に従って、使っているということを、適正な使用と言います。
はい
はい。で、個別の、副作用も人によってそれぞれかもしれないんですけれども、個別の事例については、現在の医学だったり薬学の水準に照らし、学問の水準に照らし合わせてですね、救済が行われるかどうかというのを判断していく、していきます。
はい、はい。ではどのような健康被害が救済の対象となるのでしょうか。
はい。どのような、被害が対象となるのか、一応 3つありまして、1つ目はですね、入院の入お薬を適正に使ったにもかかわらず、副作用が発生してしまって、入院での治療が必要になった場合ですね、やむを得ない事情でですね、入院することができずに自宅療養を行っている場合でも、対象になる場合が、あります。
はい。
で、ただし、またこの後救済の対象にならないことでもちょっと、説明はしていくんですけれども、入院治療が必要でない、程度の副作用であると判断された場合は、申し訳ないんですけれども救済の対象にならない場合があります。
はい。これが一つ目ですね。
はい、
はい。そして二つ目
で、2つ目はですね、日常生活に支障をきたすほどの、お薬を飲んでしまって副作用が出て、障害を負ってしまった場合ですね、で、日常生活に支障をきたすというのがどのくらいのものかと言いますと、
はい、
例えば、今働いてお金を収入を得ている方が例えばもう働けなくなった場合だったりとか、あとは家庭内での家事ですね、
はい
はい、簡単な食事を作ることはできるんですけれども、普通のご飯を作れなくなったりとか、あとはお洗濯も軽いハンカチとかみたいなものぐらいの、その軽いものの洗濯とかまでしかできないぐらいの、その日常生活の制限を受けてしまう場合というのを、重い障害と、ここでは言います。はい。
これが2つ目、日常生活に支障をきたすほどの障害を負ってしまった場合になります ね、
はい、
ね。そして3つ目、
はい、3つ目はですね、副作用が原因で、不幸にも、お亡くなりになってしまった場合、この3つがですね、一応救済の対象となります。
はい、
はい。
では先ほど先生おっしゃってましたけども、救済の対象にならない こともあるということですよね、
はい、
それは具体的に、
はい、一応薬を適正に使用して、副作用がもし起こってしまった場合救済の対象となるんですけれども、はい、次の場合にですね該当してしまうと、副作用の救済の対象にならない場合があります、うん、まず一つ目がですね、法定の予防接種を受けた場合、例えば、うん、何年かごとに予防接種を受けてくださいって言われたりすることがあるかと思います。
よく通知が来ますね。
来ますよね、
はい
はい、そういった法律で決められた予防接種が、原因の副作用の場合ですね、うん、こちらはですね、法定予防接種用の副作用の救済制度がありまして、ちょっと別の制度になる、
別の制度で救済が、はい、あるということなんですね、
はいはい、ただし自分の意思で受けるもの、いわゆる任意接種と呼ばれたものについては、うん、こちらの救済制度の対象になります。
はい、わかりました、はい、さあそして他にも、
2つ目はですね、医薬品 の, 作っている人、製造販売業者っていうんですけれども、こういった方です、こういった人たちなんと、賠償の責任がある、責任がある人たちが言うのが、明らかな場合、
明らかな場合
ですね。
この明らかな場合というのは そこに賠償責任、は
い、責任がいくということ で,
いうことですね、はい、分かりました。
で、3番目はですね、救命のためにやむを得ずその通常の量を超えてしまってですね、うん、使用したことによる健康被害でその発生が、あらかじめその予想される場合ですね、
うん、
ある程度量を使わないとちょっと命を救うことができない、うん、リスクはあるけれどもちょっと使わなければいけないという場合です。
はい、
はい、
これは使う場合にやはり了承してもらっているというところですよね。
そうですね、基本はやっぱり、う
ん、家族の了承、
家族さんだったり本人さんだったりの了承のもとにっていう形、
そうですよね、
と思われます。
はい、はい、そして、
4つ目ですね、うん、4つ目は、抗がん剤等の、対象外の医薬品をによって健康被害があった場合です、うん、はい、
抗がん剤などの対象外の医薬品があるわけですね。
はい、
はいはい、そして、
5番目がですね、うん、軽度な健康被害だったり、あとは使用の使い方がちょっと不適正な場合ですね、うん、例えば1日1回のお薬なんですけれども1日2回飲んでしまったとか、うん、あとは、自分のためにあるお薬ではなく他の人からもらったお薬を飲んで、うん、それでちょっと副作用が出てしまった、う
ん、なるほど、なんか少しありがちかもしれませんね。家族の中でね、は
い、
もしかして似たような症状の場合は、
そうですね、
お父さんの薬ちょっと飲ませてみたいな、はい、これは本当は良くないということですね。
そうですね、この制度を利用するについてはちょっとあまりよろしくない、
うん、そうですね、
はい、
はい、
ね、次に6番目はですね、一部 の, 救済の 制度には請求の期限というのがあってですね、はい、その請求の期限を経過していた場合ですね、うん、これはちょっと救済の対象とならない形です。
その期限以上にも過ぎてしまってたら、もうそれはもう申し訳ないけれども救済対象ではない、はい、ということになってしまうんですね、
形になります、はいはい、で、最後に給付の決定を、する、行っているのが、うん、厚生労働省の薬事食品衛生審議会というところで、うん、一応この給付の制度で、給付を決定しますっていうのをやってるんですけれども、はい、その会議でですね、はい、ちょっと給付の対象にはならないと判定されてしまった場合は救済の対象にならないということになります。
は
い、
まあ、救済の対象と対象にならないものそれぞれございますけれども、
はい、
先ほどその対象にならない医薬品の中に、
はい、
具体的にはどういったものがあるんでしょうか、先生。
はい、対象外となる医薬品と、うん、しましては、抗がん剤だったりあとは免疫抑制剤等の、
うん、
ちょっと特殊な疾病に使うようなお薬に関しては、対象外となります。
はい、
はい、と、2つ目はですね、人の体に対して直接は使わない薬ですね、うん、例えば動物用の医薬品だったりとか、体外診断用の医薬品ですね、うん、こう飲んだりとか、
はい、
使ったりとかしないお薬は、対象外の薬となります。
はい
はい、
それでは、まあ、この救済給付について詳しく教えてください。
はいはい、まずは、救済給付の種類になります。救済給付の種類でまず、 入院治療を必要とする程度の治療を受けた場合は、医療費だったり医療手当を受けることができまして、2つ目の、もし障害を負ってしまった場合は、はい、障害年金、もしくは障害児養育年金というものを受けることができます、うん、で、最後に、お亡くなりになってしまった場合は遺族年金だったり遺族一時金葬祭料を、本人またはご遺族の方に給付されるという形になります。
そうなんですね、
はい、
この救済給付について知らない方多いかと思うんですけれども、
はい、
まずじゃあそれがあって、はい、対象となると分かった時の手続きの仕方はどういった形で進めていけばいいんでしょうか。
はい、次に手続きの仕方についてですね、
はい、
請求を行う、救済給付制度の利用の請求を行うのは、副作用の健康被害を受けた本人または遺族の方が、行います。でその請求の際に必要となるのがですね、請求書、この制度を利用するための申込書と、
はい、
医師の診断書、
うん、
それから、受診したことの証明書、そして、お薬を使いましたよという、証明書、投薬証明書が必要になります。
はい。
はい、でこのうちですね、請求書につきましては、請求者側、申請する方で、作成を行います。で残りの書類に関してはですね、医療機関側だったり薬局側で、作ってもらう形になります、はい、
これはお願いして作ってもらうということですね。
そうです、はい、はい、で請求書につきましてはですね、この制度を提供しております、医薬品医療機器総合機構 PMDA というところにですね、
はい、
連絡をしていただいて、郵送してもらいますか、ホームページから、ダウンロードして手に入れることができます。
はい、
はい、
そういうふうに、手に入れて申請していただくということになるかと思うんですけれども、
はい、
その必要な書類がすべて揃ってからの、
はい、
そこに医療、はい、医薬医療機器、
医薬品医療機器総合機構ですね、
はい、PMDA ですね。
そうです、 PMDA です、はい、
皆さん PMDA で覚えてくださいね、
はい、
でこれで例えば検索する場合も PMDA で入れれば、
はい、
すぐヒットして
ヒットして出てきます、
はい、出てきますので、そこから詳しいことが分かると思います、はいはい、
ですね、
はい、
でこの、医薬品医療機器総合機構のホームページの中にはですね、この副作用救済制度を利用するための、書類、どのような書類が必要かっていうのをですね、
うん、
ケースに合わせて教えてくれる、質問形式で教えてくれる、
はい、
そのページだったりとか、あとはこの、制度についてもっと詳しく Q&A とかが、うん、
はい、
のページだったり、もっと分かりやすくですね紹介してあるページがありますので、ぜひこの放送でですね、ご興味を持たれた方はぜひ見ていただければと思います、
うん、はい、よろしくお願いします、はい、で先ほどね先生、はい、期限もあるということでしたよね。
はい、で先ほど、言いました必要な書類が、すべて揃いましたら、医薬品医療機器総合機構にですね、まとめて郵送をします。でただしですね、医療費、入院治療を受けた場合の医療費や医療手当、それから、お亡くなりになった場合の葬祭費、遺族年金、遺族一時金につきましては、対象となる費用が発生してから5年以内、うん、もしくは、対象の方がお亡くなりになってから5年以内に請求をしていただくという制限がありますので、
そうですね、
注意をしてください、障害年金の方は、請求期限はありません、うん、
はい、
はい、
分かりました、
はい、
そうやって、郵送して、
はい、
それから判断してもらうということになるんでしょうか、
はい、
給付が、
はい、
してもらえるのか、はい、ダメなのかというの、
そうですね、うん、はい、で提出された請求書類が一応完全に揃った段階で、医薬品医療機器安全医療機器総合機構の方から、厚生労働大臣の方にですね救済の判定を、申し入れます、
はい、
で厚生労働大臣の方が、先ほどちょっと出てきたんですけれども、薬事食品衛生審議会というところにですね、諮問をいたしまして、救済の可否というのを決定します、
はい、
で判定の結果はですね、医薬品医療機器総合機構を通じてですね、文書で通知されます、
はい、
でちょっと結果が通知されるまでにですね、請求の書類が受理されてからちょっと数ヶ月ほど、かかります、はい、 ただしですね、先ほどのその判定にですね、不服がある場合があったりするかと思います。で、もし不服のある場合はですね、支給の決定日、通知が来た日からですね、3ヶ月以内であればですね、厚生労働大臣に審査を申し立てることができます、
うん、はい、決定が、
はい、不服の場合は
できませんというふうに来た場合はやはり皆さんね、はい、できると思ったのにというところで不服がある場合、この決定事項に、
はい、
ちょっとそういうふうな、まだ納得できない場合は3ヶ月以内
そうですね、
であればもう一度、
はい、もう一度審査をすることができます。
はい、そこではじゃあ諦めずに皆さんやってみてください、
はい、
で先ほど先生はい、最初の方にもおっしゃってましたけれども、はい、こう処方されての医薬品もそうですが、はい、ドラッグストア等で買われてるものも対象になるというふうにおっしゃってましたよね。
はい、一応薬局だったりドラッグストアでですね、購入しました、うん、一般用医薬品に関しても、入院を要する副作用が生じた場合等につきましては、救済の対象になります。でこの場合はですね、診断書の作成につきましては、その副作用の治療を行った病院の主治医の先生と相談して、診断書は作っていただく形になります。うん、またその原因となったお薬についてはですね、購入した薬局さんだったりドラッグストアさんに対して、はい、医薬品名だったり、いつ買いましたっていうものを記載したその証明書を作ってもらう、
はい、
投薬証明書の代わりですね、
はい、
作ってもらう必要があります。で、はい、でインターネットを利用して最近はお薬を買うこともできるんですけれども、インターネットを利用して購入した場合も、同じ形になります。
うん、これ意外とこうねお薬買って例えばそういった領収書なりがなければ、
はい、
ドラッグストアでそこで買った証明ができない場合もあったりしますよね。はい、
そうですね。
だから、はい、お薬買った場合なければいいわけですが、もし本当にそういう症なんていうのかな、はい、障害が起きた場合、
はい、
この救済制度に申し立てるためには必要になってきますので、
はいはい、そうですね、はい、事前にですねちょっと何店舗かその薬局さん、ドラッグストアさんの方に聞いた、問い合わせをしてみたんですけれども、はい、やはりレシートを持っておいてほしい、うん、で必要であればですね箱だったり、お薬の箱だったり、まあ、そのものをちゃんと取っておくようにですね、
ぜひぜひその辺はきちっと、はい、
そうですね、
お薬に関してはね、
はい、
いつどうなるか分かりませんので、
はい、
ぜひ取っておいてください、
はい、
さあ先生最後にまとめてお願いします。
はい、はい、ですね、先ほども話しました通り、医薬品に関しましてはやはり正しく使用していても、うん、予期せぬ症状を、もたらす場合があります。で、今回は正しく医薬品を使用したのに、予期せぬ健康被害を被ってしまった場合の、救済制度、医薬品副作用救済制度について、紹介をいたしました。で最後になんですけれども、ラジオをお聞きの皆様に2つ、お願いがあります。1つ目はですね、お薬は決められた用法用量を守って、正しく使ってください、
はい、
ですね、誤った使い方をした場合はやっぱりその分リスクが増えてしまいますので、
たくさん飲めば早く治るというものではないですからね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、
で、2つ目はですねやはり、自分のお薬を他の人に渡さ、むやみに渡さないのがですね、
先ほどの話でございますけれども、
はい、
意外と身内のものはね、
そうですね、
ちょっと使いやす、はい、安いというか、そう
です ね、どうしてもこの薬効いたからどうって言ってしまったりするからですね、うんうん、
はい
はい、でやっぱりどうしてもある時は受診をしたりとか、うん、ちゃんとドラッグストアさんなんかでお薬を買っていただいてですね、なるべくそのお薬を他の人に使い回さないようにですね、うん、お願いいたします。
はい、
はい、
先生最後に PMDA のお問い合わせ先、
は
い、
お願いします。問い合わせ先ですね、
はい、
最後に、薬品、副作用救済制度の、提供して、やっております医薬品医療機器総合機構 PMDA の問い合わせ先を、最後に、お伝えいたします。電話番号の方が、0120-149-831、こちらが問い合わせの、電話番号になります。で、平日の朝9時から夕方の5時まで、やっております。土日祝は、お休みです。
はい、
で、次に、資料の請求先ですね、は、 郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞が関の 3-3-2、新霞が関ビル、独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部ですね、うん、PMDA もしくは医薬品副作用救済制度で検索していただければ、出てきますので、
はいはい、こちらをご覧ください、はいはい、いやこの制度もう知らない方が多いかと思うんですよね、
はい、
でも実際そういう健康被害にあって、はい、知らずにそのまま、
はい、
その救済をもういただけない、まあ、本来なら救済してもらえるものがもらえずにいらっしゃる方も多々、はいたくさんいるんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、おそらくなおられるかと思います、うん、はい、
なのでぜひこの今ラジオを聞かれた方はですね、
はい、
まあ、ご自身今関係ないって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
こういった制度があるということ、
はい、あるということですね。
今のうちに健康のうちに調べておいて、
はいはい、
使わなければ使わないでいいわけですし、
は
い、
そうですね、使わない方ができればいいんですけれどもですね、うん、まあ、
それは分からないですからね、
はい、
うん、
ですね、
ということで、
はい、
本日は沖縄病院薬剤師の長谷部愛美先生をお迎えして医薬品副作用救済制度についてお話を伺いました、
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。